相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だスペシャルをお送りしていきます。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
この番組通常放送は毎週月曜午後4時からなんですが、はい、今日はスペシャルということでこの時間にお送りしております。
今日はいつだ、
2月26日水曜日ですね、
はい、何時ですか、
はい、午後4時40分の放送でございます。
の放送ですね、
はいはい、そして今日は株塾生の方にゲストで特別にお越しいただいてるんですよね、はいはい、ご紹介ください、
はい、山崎みどりさん、
はい、よろしくお願いします、はい、
それと林正人さん、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、お二人とも現役株塾生でいらっしゃる。
現役株塾生ですね、はい、林正人さんって昔柴田正人って知ってる。
あ、知ってます、はい、
騎士がいたよな、
はい、
でも林正人、
はい、
はい、山崎みどりさんね、はい、
はい、今日はお二人にじっくりとお話を伺っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してぜひご活用ください。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ今日のこのコーナーではゲストのお二人にお話を伺っていきたいと思います。改めまして現役株塾生の山崎さん、林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人ね、緊張しまくって
る。あ、そうなんですか。
特にね、はい、林マー君、正人君の方はもうさっきからね、緊張してる、はい、
なんか口数がだんだん少なくなってません。
緊張をどんどん煽ってね、大変だぞこれは失敗したらとか言いながら、これは収録なんで何とでもなります、はい、
そうですよ、ね、
まず山崎さん、
はい、
山崎さんはいつもあれ富山から帰ってくるんですね。
はい、そうです、ね、富山からです。
勉強会が月に2回ありますから、土曜日の午後ね1時から都内のどこかでやってるわけですね、はい、で富山からも来てくれるし、
もうやっぱり来るとモチベーションが違います、う
ん
う
ん、ね、モチベーション変わるんですよね。で林くんはどこからでしたっけ。
茨城です。
茨城から、時間どれぐらいかかってくるんですか。
時間2時間半ぐらい、うん、ぐらいですかね。
はい、ね、ビデオ送られてくるわけ、勉強会の、だけど、はい、まあビデオで見ても、はい、来て見ても喋、うん、ってることは同じなんだけど、はい、来る、
結構時間かかると思うんですけど、それでもやっぱり行って聞くっていうのは、うん、ビデオ見るのとは違うんですか。
私はもう全然違うと思ってます、う
ん、はい、それやっぱりモチベーションだったり。
そうですね、いろんな方とお話できたり、やっぱり生がいいってよく先生おっしゃるんですけど、はい、ライブと一緒でやっぱり全然迫力が違います。そう
か、レコードってないかもなんだ、 CD 聞いても、はい、あの会場に行っても一緒だけど、はい、会場行った方が盛り上がる、
ね、ライブ感が違いますし、今のお話あったように、ね、その株塾生の方同士の、ね、うん、コミュニケーションっていうのもやっぱあるんですね。
あるある、
ありますね。
さて何時間ぐらい前から並んでんだっけ。悩んでんじゃなくて並んでんだ。
自分はですね、うん、大体勉強会始まりが1時だと思うんですけど、
1時ですね、思うとこで1時だな
10時ぐらいですかね。
早
い、すごい。どうしてそんな早く。
やっぱり結構早く来てる人もいるので、はい、そこで始まるまで勉強したりとか、
はい、
まあその今の近況の情報交換したりとか、そういうのをやっぱりあれですね、で
最前列にね並んで並ぶのはもうなんだ、はい、1時に始まるのに、
はい、
9時半
最低10時でギリギリか、ギリギリ今はもっと早くなってますよね。もう9時とか9時前ぐらいからいる人もいるので、
コンサートかぶりつき状態の
意識が高いですね皆さん、
この間の勉強会は700人以上参加しまして、最前列取るの結構やっぱり 大変な状態ですね。やっぱライブが違うね、きっとね。
違います、全然違います、
ね、俺喋ってる方はいつも一緒なんだけど、ね、もうあんま皆さんね熱心でありがたいですけど、まあ、熱心な人ほどうまく、はい、一番前で聞いても一番後ろで聞いても内容は一緒なんだけど、やっぱりね、はい、一番 前の方の人はね、後ろがダメだってわけじゃないよ、はい、それだって全員が前に座っちゃったら大変なことになるまあでも頑張ろうっていう人はね、それだけやはりこの熱が入ってるし、成果も出るし、まだ出てなかったら必ずどこかで出るしということで、非常にねお二人頑張っていただきます、はい、で株塾に山崎さん入ったきっかけは、
はい、株塾に入ったきっかけ、株って全く私は分からなかったので、うん、まあ安く買って高く売るゲームだと思ってて、結構理不尽なゲームだなって思ってて1ミリも興味はなかったんですが、たまたまあのダイレクトメールで私の手法を教えますっていうような形で、株塾、株塾じゃなくて相場ゼミ一期の、そこを見て、あ、そういうのを見せてくれるんだったらと思って見て、そうしたらあの売りからも入れるよって先生がおっしゃってたので、いや、できるんじゃないって思って、そこから一気に、それまで全然見てなかったんですけど、それが全部先生 あのビデオ、送られてくるビデオを見て、じゃあとにかく一度入ってみようと思って、うん、私は入りました。
なるほど。空売りっていうの普通考えないけど、うちではね結構空売りをみんな頑張って、まあ、
そうです。
今日いつだっけ本当は。
今日は収録しているのが、うん、2月21日ですね。すいません。
2月21日、はい、今日時点で日経平均も下がってますし、それから、まあ、あの裏で例えば CFD とかで、はい、アメリカのね、ダウも下がってるわけですよ、
はい、そうですね、うん、
こういう時にあの買いだけだと、もう、ね、指くわえて見てるしかない。
そうですね、入るチャンスが、ね、
ないわけでしょ。そうですね、うん、ですから株ってのは上がったり下がったりしますから、うちは買いと空売りだと、空売りの方がちょっと比重が多いよね。なんか俺が好きだからね。
多いですね。
株って結局下がるものだから、買った人絶対どっかで売るわけですから、はい、空売りのトレーニングというのは非常に大事なわけですね。さて、株塾入ったきっかけは、
きっかけはですね、自分も相場ゼミ一期からなんですけど、その時はまだあの自分自動車整備士の方やってて結構忙しかったんですけど、それでまあこのまま将来、まあ、続けてって、まあ、ちょっとこの忙しいままなんか終わっちゃうのもあれだなっていうので、まあじゃあ何かを始めようって言った時に、あのインターネットでいろいろこう見ていたらですね、相場ゼミ一期の師匠のですね、あのなんていうんですかね、このトレーニングの仕方で取り方っていうのがあって、まああとは株はその技術だっていうことをおっしゃられてて、自分はそれまではやっぱり株はもう本当にすごい頭のいい人がやって、まあお金持ちの人がやって、まあ成功するっていうイメージだったので、全然興味もなかったんですけども、やっぱりその説明を聞いているうちに、あ、そういうなんていうんですかね、利益を上げるその手法があると、それで技術だからもう鍛錬すれば誰でもできるっていうのをですね、やっぱ聞いてすごい納得して、じゃあ相場ゼミ一期を受けようということで受けて、
なるほど、
で最初のセミナーにやっぱ生で最前列で行ったんですけど、
最初から、
はい、その時にもう聞いて、やっぱりこれは間違いないっていうのをもう確信して、もうそこから、そうですね、もう株塾もすぐ入会して、で今に至るっていう感じになります。
なんか緊張してるって言ってる割には多分十分準備してきたな、これ、う
ん、そんな気がしますね
冷静に喋ってるよね、素晴らしい、はい、ね、そういうことでお二人入っていただいて、
はい、
で実際、まあ、勉強をお二人ね、山崎さん何年ぐらいもやってますかね。
さっき同期で入ったって話をしてて、うん、丸4年の5年目ですよね、今ね、
はい、リスナーの皆さんは例えばできるようになっているのになんで5年やってるんだっていう、
できるようになったんだからっていう
疑問があるでしょ、でも私空手50年やってるし、はい、合気道始めても多分9ヶ月目ぐらいだし、はい、できるようになってもさらにあの鍛錬をすることでもっともっと極めていけるという、あの習い事と一緒ですわな。
どんなものでも、スポーツとか、うん、どんな技術でもそうなんですね、うん、
一緒ですね。将棋だって一通りできるようになって、はい、初段の人に勝てるようになってるけど、はい、まだ上がいるし、うん、ましてやこのトレードなんてさ、勝つだけじゃないもんね。勝ったらさ、あれだよ、あれ あのお金が増えるわけだからさ
お金が、う
ん、頑張るよね。それから、はい、先ほど山崎さんも言ったし、あの林くんも言ってくれましたが、友達が増える、同じ目標のね、山崎さん どんな感じで友達は今株塾の中で、
はい、前回シンガポールに一緒に行ったり、うん、はい、いや、 あのやっぱり勉強会で顔を合わせるうちにどんどん仲良くなっちゃって、うん、で今何やってるとかっていう話をしたり、うん、これ撮ったよとか、あ、いいとこ見つけたねみたいな話をやっぱりしてます、はい、
あの先輩たちもいるし、
そうなんです、
同期もいるし、はい、後輩も出てきます
からね、はい、そうなんです、うん、
林くんはお友達は、
自分は一番親しくされ、まあ、してもらってる方は結構先輩でいらっしゃるんですけど、はい、うんうん、そうですね、一番交流が多いのはやっぱり同じ茨城出身で、倉持さん
という、倉持さん、
倉持さん
いるんですけど、
まあ、倉持さんいる
そうですね、まあ、今は2ヶ月に1回ぐらい、うん、あの家に訪ねて、うん、一緒に勉強するということ
を、地元 で、
そうです、ね、
倉持さんの家に、
はい、
今頃聞いて喜んでると思うよ、ね、そして、はい、勉強ね、倉持グループでさ、はい、軽井沢で合宿したって聞いたけど、
あ、自分倉持グループに入ってなくて、あの入ろうかと思ったんですけど、うんうん、そこで自分で一枠取っちゃうのはちょっと、あ、もったいないなっていうので、
なるほどなるほど、
もっとあれですね、入ったばっかりの方とか、はい、まあ中、そうですね、入ってちょっと経ったぐらいの方の方がいいのかなっていうので、う
ん、ね、倉持さんもすごいよね
すごい、前回も倉持さんのお話になりましたもんね、うん、
よく頑張ってるんですよ、そうですか、で今こう勉強してきてどんな感じですか、山崎さん。
嬉しいことに24ヶ月ずっとプラスです、
うん、24ヶ月プラスだ、素晴らしい、
ね、
すごいですね、
いや本当に嬉しいです、信じられないです、自分で。
上手になった秘訣ってのはどんなとこですかね。
はい、一度ですね、あの1年のあのトレードを全部見直してっていうことを言われまして、はい、うん、と思ったんですけど、うん、まずそれをやったんですよ。そうすると先生が言われてるところ以外でガンガン入れちゃってて、ああそれはやられちゃうなっていうのがまず分かったってことと、であの先生に相談しましたら、あの山崎さんやりすぎだよと、15しか見たらダメって、1年間15銘柄しか見たらダメだよって言われたんですけど、先生20銘柄にしてくださいって頼んで1年本当に20銘柄以外やらなかったんですよ。そうするとやっぱりあの利益がその1年12ヶ月プラスになったので、はい、やったとかって思ったのを覚えてます、うん、先生におかげでございます、うん、いえいえ、
銘柄結構集中した方がいいっていう感じですね。
はい、先生はよく言ってらっしゃる、うん、はい、狭く深く、
狭く深く、
本当に、あ、その通りだと思いました。
俺もね、あのこのスタジオに来ていつも津田さん見てるじゃない、だから今日靴が違うな
ってさっき言われました、
いつも見てるとほら毎回アナウンサーが変わると分かんないし、今日は化粧のノリがいいなとかなんか分かるわけですよね、毎回見てるとね、うん、やっぱり、ね、15銘柄20銘柄だけをいつも見ている、はい、1銘柄だけだと俺ずっと日本優先20年やっちゃうんだけど、
おっしゃってましたね、
戦う場面がない時があるわけですよ、日本優先で今入れないなって、はい、っていう時あるじゃないですか、そうつまんないわけよ。ところが20銘柄ぐらいをぐるぐる見てると、はい、まあ、A 銘柄はまだダメだけど、はい、B と C はいいなってやってこう回せるわけだよね。
そうですね、
だから友達が20人いて、はい、で全あの1人だとさ、そいつがなんかあのなんだどっか行っちゃうとあの遊べないけど、はい、20人いてさ、そうすると誰かなんか遊んでくれるから
なるほど、
まあ、そんなイメージですよね。でそうすると癖がわかる、
銘柄の、うん、あこの銘柄は大体こうなったら次こうなっていくよなっていう癖がつかめてくるということなんですね。
で、林君はどうですか。
自分はですね、去年はですね、前半ちょっとあんま良くなかったんですよね。
あ、はいはい、
でもそこからなんだかんだ終わってみたら、うん、まあ、倍になってたんですけど、
倍
資金が倍になってて、
ね、はい、倉持さんだって倍になって、それがまた3倍ぐらいになったんだもんね。
あ、そうですね、う
ん、すごい、
ね、
はい、茨城県の人はすごいね、やっぱり。
そう、
やっぱり俺も茨城出身。
茨城出身。
モチベーションの皆さんだからすごいですね。
みんなで引っ越そう。
はい、茨城へ。
はい。
まあそうですね。あとはまあ今近況としては、前まで結構銘柄の数やっぱり今おっしゃってたように、はい、結構30とか結構見ててやっぱり疲れちゃうんですよね。やっぱ働きながらだと結構疲れちゃうんで、今本当に近況としてはまあ 2,3 銘柄に絞って。うん、まあ、形違うやつですね、それを見ていこうかなっていう、意外と銘柄多く見ててもそこまで利益があんま変わらなくて、 それじゃあ銘柄減らしてもうちょっと太い玉を入れ出した方の方がいいんじゃないかっていう、
太い玉だんだんもう5年もやってると太い玉とか、はい、確かにそうかもしれない。あのね、300銘柄とか見てるとこれもいいあれもいいになって結局適当に入れちゃうわ。ところが、まあ、3銘柄とか20銘柄に絞るともういつも同じの見てるから、この間まで下がってたけどこれなんか下げ止まってんじゃねえかとか、もうちょっとかなとか、でずっと見てるとあれこの間なんか上げ止まったけどまた上に抜けたから買ってみようとか、あの集中して見るのがいい感じがしますね。馬もさ、はい、一頭だけずっとさ、はい、もう2年も3年も見てるとこれ調子いいんじゃねえかとかさ、
ありますあります、あるよね、こういう時調子いいなとか、ね、あの時に似てるから今日こんな感じなんじゃないかなとか、ね、想像つきやすい、
馬体重もちょっとだいぶ変わってきたなとか、
変わってきたなとか、うん、今日太いなとか、
太いなとか、はい、太い出てきましたねやっぱリスナーの皆さんの参考としては、はい、お二人に共通するのは、まあ、銘柄をある程度絞っていくと、うん、これはね非常に納得しますね。
その銘柄の癖が見えてくるっていう、うん、
はい、いつもその銘柄家に帰ってその銘柄見るでしょ、はいはい、あ昨日はこうだったなと、まだ下がってるなと、はい、でまた明日見るじゃないですか、まだ下がってるな、はい、でまた明日見るじゃないですか、あれちょっと陽線が出てきたぞと、うん、でもここで引っかかんねえぞと、うん、でまたもう一日見るとまた陰線で、あ陰線が出て陽線が出て下に陰線だから明日売りかちょっと入れてみようって一日だけ取る、はい、この一本取り一日だけ、それもできますしね、はい、同じ銘柄を見ているとこう流れがこう見えてくるとちょっとリスナーの皆さんぜひ参考にしてほしいね。
そうですね、点じゃなくてこう線でもしっかり深く、う
ん
う
ん、なんかいいこと言ってるね、
なんかいいこと言いました
時々ね、はい、さて、それじゃあね、お二人ね、株塾今後ね、まあ、株塾で勉強していくんだけど今後の目標をね山崎さんまず伺ってみたいと思います、
は
い、
今1年に一度全部やったトレードを全部洗い出して見直してるんですけど、うんうんはい、やっぱり先生が言うボール球に手出しちゃうことがあるんですよ、はい、で、まあ、100% はうまくいかないんですけど、うんまあ、ある程度ここはダメだろうっていうようなところをやっぱ入れちゃったりするので、まあ、そういうところもうここは入れなきゃいけないのに、ね、ちょっとビビっちゃって入れなかったっていうようなことがあって、まあ、悔しい思いをしてるわけです。でそういうのをどんどん減らして、あもっともっと上手くなりたいな、またこれ結構勉強すると他にも先生がよく言われるように他にもいろいろ応用ができるっていうことを実感してますので、でもっともっと上手くなりたいなと思ってます。
なるほど、そうか、さっきもおっしゃったけど過去の明細を見るっていうのは非常に大事、うん、
それ自分の失敗と向き合うことになり
つら、うん、いです
もん
ね。
もうなんかこう賢そうな、そうだよ
いや見たくないんですよ、だってもう間違えたって分かってるから、うんうん、
自分の失敗と向き合う、いいね、つだまりなこれ大事で、過去の売買明細って見るの嫌なんだよね、失敗したやつ
成功したやつだけみたい、
うん、そうでもそれはもうね捨てちゃって、はい、ということなんだけど、本当はねどうしてうまくいかなかったのか、はい、我々が今勉強している内容と比較して、あなんだこれ勉強の内容と違う、今よだれが出そうなので勉強の内容とちょっと違うところで入れちゃったなって気づくわけです。そう次回からはここは入れちゃいけないところなんだって自分に言い聞かせると次回そこは入れなくなるわけですね、うん、
それとあとやっぱり、まあ、ずっと続けて勉強してると、はい、見え方が違ってくるんですよ、うんうん、あここはね、うん、下半身だからっていうことで入れたんですけど、うん、入れちゃいけないとこだったっていうのは、うん、後々になって分かるので、あやっぱりまだまだだな、ヘボいなとかって思っちゃってる。
俺本では下半身って書いてあるけどラジオでは半分の法則って言ってますよ。大丈夫です問題ありません。なるほどね、はい、どうですか
自分今後の目標、まあ、課題ですかね、うん、課題っていうのは、まあ結構5年目になるといろいろ使える技がだいぶ増えてきてるんですけど、やっぱりまだ結構浅いなっていうのを最近実感してきて、そうするとやっぱりその最初に教えていただいた物分かれだったり、そうですね、あとはダブル底だったりですね、本当に硬いところをもっと狭く深く、そこだけを本当にもっと練習してそこの専門家になるっていうことをちょっとしていこうかなっていうのは今年取り組む課題ではあるんですけど、う
ん、なるほどね、
はい、
自動車の整備やってるからさ技術者だもんね、ある意味ねだからそういうやっぱ狭く深くとか次の課題に取り組む、今までできなかったことを練習によってできるようにしていく、こういうことでしょうかね、
はい、技術をさらに磨いてっていうことですね、うんうん、
はい、はい、
はい、ということでこのコーナーではゲストのお二人にお話を伺いました。以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。さあ、今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、はい、さっき宮崎さん、山崎さんがおっしゃったように、見え方が変わる。
見え方が変わる、うん、
見え方が変わる、はい、俺ね、実はね、はい、6年ぐらいか7年ぐらい前に、はい、前からずっとカジノ行ってるわけですよ。シンガポールも行くし、香港じゃなくてマカオも行くし、それからラスベガスも行くし、それでバカラやるわけですよ。バカラ、バンカーに貼るか、はい、プレイヤーに貼るか、つまり赤に貼るか青に貼るか決めて、決めるだけ、そこにお金チップを置くだけ、はい、で、当たれば倍になる、はい、だから今度赤が出るなっていうところに1万円置けばさ、はい、赤が出れば2万円もらえる、はい、で今度青が出るなと思ってそこに5万円貼れば10万円当たれば10万円ということなんですけど、はい、外れれば全部没収なわけですよ。1万円没収、2万円、10万円没収で、なんか80回くらい戦うわけね、80回くらい貼るわけですよ。 1ゲーム 1試合で、はい、うん、だから1回の表と 裏があってさ、80回の表と裏があるようなもんだ、野球で言ったらね、はい、レースで言うと1レースから80レースまである。そこに貼るわけですよ、はい、で大体まあ1時間ぐらいかな多分、どこで入ってどこで抜けてもいいんだけど、ほら80回の間にさ、赤と青しか出ないんだから、バンカーとプレイヤーしか出ないんだから、はい、癖があるわけですよ。あ、5回連続で赤が出たらさ、いくらなんでもイカ様じゃないんだから次青だろうとかさ、はい、それからここの台と向こうの台で癖があるわけよ。
まあそうですね、
赤2回出るとさ、次青2回出てさ、で次赤2回出るとまた青2回出たりして、それから赤出た後青出て、赤出た後青出て、これチントンって言うんだけど、出たりさ、癖があるわけ、はい、で最初ね、7年前にやった時はそれでもまああまり負けないぐらいに、トントンかちょっと勝つかちょっと負けるぐらいだった。でその後もう俺7年修行してきたからさ、はい、今回オフィス引っ越すんで机の中にあった過去のその出目表、
はい、
出目表を、見たのよ、はい、昨日。そしたらね、今ほら修行してだいぶ上手になったから、過去の出目表でどんどん当てられるようになった。あ、これだったら取れる。見え方が変わる。トレーニングすると、いわゆるその腸が出るか反が出るかと同じじゃないですか。赤が出るか青が出る、はい、それでもね、当たるようになるんだよね。過去の結果見て、過去の売買明細だよ。それ見て、はい、あ、俺これ変なとこで入れてたなとか分かるわけ。で株のチャートはもっと科学的ですよ。1年間に上げ14回下げ14回、上げと下げが公平っていうかね、ほとんど同じ回数でやってくるし、こういう時は上がる、こういう時は下がる、こういう時はちょっと上がるとちょっと下がる、だからやらない方がいいとか、まあ皆さんお二人とも知ってる通りだけども、これもね、見え方が変わる。山崎さんが、4年前と今ではね、同じチャートを見ても、あ、これまだダメだなとか、4年前に入ってたんだけど今だったら入らないとかね。橋君もそんなのあるでしょう。
ありますね、本当に今でも見え方が日々違ってきてるんですよね、
う
ん、
頭おかしくなったそんなことない。
やっぱりそうですね、昨日見たのがですね、はい、今日、はい、まあ冷静に見ると、あ、ちょっと違ってたなっていうのが、
昨日見えなかったものが今日見えるってことが
見えます、
はい、あるあるある、ある。あとね、やっぱり冷静って今言葉出たけど、ザラバで、ザラバっていうのはな、朝9時からさ、はい、3時までだけど、途中で見るとさ、はい、上がってるとさ買いたくなるわけさ。
なるんですよ ね、
下がってると売りたくなるんだけどそこダメなの、やっぱり冷静に見ないと、
ね、
出すから、はい、やっぱり日足で見るとか、それから週足の流れの中で、今週足が上昇トレンドなのに、はい、日足ベースで下降トレンドだったら、そこはやっぱり売っちゃいけない。やっぱり週足が上昇トレンドなんだから、その下げは騙しかもしれないとかね、はい、あとは 月足も週足も上昇トレンド、日足も上昇トレンドなんだけど、5分足で下げてるから売りを入れると多分上持ってかれちゃう
それはダメですね、
うん、だから冷静さを欠くわけですね、
うん、なんか負けてる時とかってこう感情的になっちゃって、うん、もう基本的なことを忘れて入っちゃったり、
だって前のレースでさやられたから、今度さ、はい、ちょっと今度は絶対だから2倍張って
2倍張ってやる
なってダメだよねこれね、
もういつまでそれやっちゃうんですよ、ね、
ダメダメダメ昔はあったじゃないですかお二人もね、あそうか、山崎さんはうちで初めて株を始めたんだから、
そうです、
そういう むちゃくちゃなことはなかったんだ、
いや
結構最初の頃
あの、うん、結局あの性格的なものだと思うんですけど、はい、損をしたくないっていう気持ちが最初あったので、うん、その損切りがなかなかできなかったり、あ明らかに、まあ、でも、まあ、先生の話も聞いてたんで、いずれ下がるだろうと思ったら、うん、あれ週末にも月足も上がっちゃったみたいになって、大きくなるとなかなか損切りができなかったっていうことがあって、うんうん、でその後ちょっと熱くなっちゃったりして、うん、あの失敗したことはあるんですけど、半年後見るとまあね、あこれは仕方がないと、まあ、冷静さを欠くとこういうことになるんだなっていう勉強はさせていただきました、
ね、トレーニング重ねると昔子供だったなって思うわけですよ、今はあそこだったらちょっと一回引くよなとか、はい、ね、そういう反省大事ですよね。橋君は何かそういうのありますか、失敗談っていうのは。
自分もそうですね、やっぱ週足と月足を結構見てなかったりとか、うん、やっぱ日足がいい形だとやっぱり入りたくなって結構入っちゃう時で、で入ってあれおかしいなと思って週足を確認すると、あれちょっとこれはまずいっていうのが結構ありますね、うん、ね、今でもやっぱりそういうちょっと見逃してたっていう節目だったり、そういう安値の切り上がり切り下がりだったりっていうのはやっぱりまだ見れてないなっていうのは結構ありますね、う
ん、でも2人の話聞いてると、本当にちゃんと専門的にやってる、もう実感がこもってるもん。
そうですね、うん、本当にな
んかその辺のさ、なんか、はい、あの本だけ書いてる先生で自分は全然トレードしてねえんだっていう先生の話聞くとさ全然実感こもってないから、全く興味なくて面白くないわけですよ、うん、でも2人の話は私も経験してきたし、多分津田さんも経験してると思うんだよ、だからね、まあ2人本当に一生懸命やってますね、
もう4年5年目になったわけですもん ね、
まあ、リスナーの皆さんもですね、ぜひお二人の話参考にして、はい、あのまさに戦ってるお二人なんですね、で私もまさに戦ってます、はい、だから、このラジオを聞いていただいて、せっかく聞いていただいたんだから、
はい、
あのただ聞き流すだけじゃなくて参考にしていただいてね、はい、一歩一歩進んでいただくと嬉しいなと、株式入ってもらうともっと嬉しいな、
そうですね、より深く学んでいただきたいですね、
めっちゃいいです、
ね、お二人が言ってるのは狭く深くですよ、
そうですね、
うん、やっぱりそうだよな、狭く深く、ね、競馬ずっとやって、競馬のほらあのアシスタントとかやってきたから、競馬のことだったらね、俺何言っても分かるんだよ俺も分かるんですよ、
馬さんも結構ご存知なんですけどね、
そうそう、あと株のことはね、お二人そういう話に酒でも飲み行ったらさ、株の話で細かい話になら、ここちょっとこれはなんか怪しいんじゃないか、ここもう一日待って入れた方がいいんじゃないかとか、そんなこう専門的なね、技術者の話になってくる感じですよね、
あそういうのも聞きたいですね、深く、はい、ということであっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですので、引き続きお楽しみください。そして次回の放送は3月2日月曜日午後4時からです。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。この後の延長配信も引き続きお付き合いください。さあそれでは相場さん、いつもの締めに入りましょうか。
では振りかぶって株は技術だ。